それでは聖書を読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書1章14節から20節です。3版の方は64ページ2017年版の方は65ページになります。マルコの福音書の1章の14節から20節になります。はい、それではお読みいたします。マルコの福音書1章14節から、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているところをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また少し先に行き、ゼブダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼブダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。本日はこの箇所から主イエスの弟子になると題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞くことができる幸いに心から感謝をいたします。この御言葉はご聖霊の助けがなければ私たちは悟ることができないので、どうかお一人お一人の心の内にあなたご自身が今日語りかけてくださいますように、今週1週間も主と共に御言葉と共に歩んでいくことができるようにどうか助けていてください。このひとときすべてをあなたの御手にお委ねをして、イエス様の御名でお祈りをいたします。アーメン。皆さん、大相撲ってテレビで見たりしますか？あ、見てますか？私は最近全然見てないですね。子供の頃だったかな、相撲ブームっていうのがありまして、最近あけぼのさんがね、亡くなられたっていうニュースもありましたけれども、昔は若乃花、貴乃花ですか、これは本当に相撲が盛り上がっていたなということを思い出します。相撲で横綱が土俵入りをするときなんですけれども、必ず横綱の前に一人の力士がこう先導するんですね。横綱の前にいつもいる力士のことを露払いと呼ぶのだそうです。露払い、草につく露ですね、それを払う人です。横綱が汚れてしまうことがないように先に立ってこう道を整えていく、道を備えていくのがこの露払いの役割になります。また時代劇を見てもこういう場面がありまして、大名行列っていうのがありますけれども、その先頭には必ず先払いという人が立っているんですね。お殿様が通る道を整えて開けさせて、そして下に下にと叫んでみんなに土下座をさせる役割、これ先払いという人の役割なのだそうです。道を整える役割です。私たち今マルコの福音書からイエス様のお働きの始まりのところを見ていますけれども、イエス様が来られる前にはバプテスマのヨハネという人が備えられました。で、彼はまさしく露払いであり先払いだったんですね。王が来られるのでその道を備える人です。当然ヨハネがその働きの役割を終えた時には王が来られるということが始まっていきます。で、本日の見ていく箇所ではいよいよイエス様のお働きが開始されていくことになります。マルコがまず記しているのは4人の弟子たちがイエス様に従っていったということです。で、本日はここから私たちはイエス様の弟子になる必要があるのかどうかということ、 これは今日の人たち、特別な人たちのだけの出来事なのかということ、このことを考えていきたいと思うんですね。弟子になるということは一体どういうことを言おうとしているのでしょうか。師匠と弟子というと私たちは少し厳しい、困難な道という、そういうイメージを抱きますけれども、聖書はどういうことを教えようとしているのか、そのことを今日の箇所からご一緒に教えられていきたいと、そのように願っています。それでは早速聖書本文に入っていきます。1章の14節15節、もう一度お読みしたいと思います。14節15節、ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。まず言われているのは、バプテスマのヨハネの働きが終了したということです。バプテスマのヨハネはですね、当時の王であったヘロデ王に捕らえられていくんですね。で、そのことはマルコの6章のところにまた詳しく出てくることになりますので、ヨハネのことはその時にもう一度詳しく触れたいと思っています。今日見たいのは、イエス様のお働きの第一声です。15節にある通り、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の第一声でした。これはイエス様の宣教の初めの言葉であると同時に、イエス様のお働きを要約した、イエス様の働きの中心となる言葉でもあります。おそらくイエス様はこの後も同じことを何度も語られたのだと思います。また別の表現を用いてこのことを表そうとされたのだと思います。またイエス様は病を癒すとか悪霊を追い出すとか、さまざまな御業をなさいましたけれども、その御業もすべてはこの言葉、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、これを伝えるためのイエス様のさまざまな御業であったと、そう考えることができるんです。これは私たちの信仰にとっても本当に大切な中心となる御言葉になりますので、しっかりとこう覚えておきたいと思うんですね。子どもの質問の一番ですけれども、15節に神の国と言われていますけれども、神の国というのはどのような国のことでしょうか。これはですね、神の国というのはイエス様が王としてご支配される国のこと、イエス様が王としてご支配される国が神の国ということになります。聖書がこの国という言葉を使うとき、結構多く使うんですね。神の国とか天の御国とか、イエス様は私の国という言い方もしましたけれども、聖書が国というとき、すべてその意味は王国という意味になります。王国という意味です。私たちが普通国ということをこう想像するとですね、どういう人が住んでいるのかなとか、どれぐらいの大きさ広さがあるのかな、どんなおいしいものがあるのかなって、私はそれすぐ考えるんですけどね、そういうことを思い浮かべると思うんです。しかし聖書が国という言葉を使った時には、その国の王は誰なのか、誰がそこを支配しているのか、このことを言おうとしているということなんです。それで15節の神の国が近づいたと、こういう時にも神の国の王が近づいてこられたんだと、そういう意味になるということなんです。神の国の王イエス・キリストが近づいてこられたので、神の国も近づいてきたということなんです。それではですね、疑問に思うのは、イエス様が来られる以前というのは 神の国はなかった、神様のご支配はなかったということになってしまうのでしょうか。もちろんそうではないんですね。ヘブル書1章3節にはこのように言われています。ヘブル書の1章3節、御子イエス・キリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます、とこう言われています。御子イエス様は力ある御言葉によって万物を保っておられるお方です。この世界を今日も保ち、私たち一人一人の命を支えているのは神の御子イエス・キリストだと聖書は言うのです。私たち人間がこの世界を治めているのではない、私たち人間が命を治めているのではないということです。しかし初めの人アダム以来、私たち人間はこの神の支配、神の国を認めないものとなってしまいました。神に従い、神を第一とし、神様に感謝して生きるのではなく、自分が主人となりたいと、そういうものになってしまったということなんです。これが聖書の言う罪ということの意味になります。しかし私たちが神を認めたくない、神様の支配は嫌だと、その思いの先に何があるかというと、そこには神なき国ですね、神様がいない国、当然それは滅びということであり、聖書はこれを死と呼んでいるということなんです。命の源である神と共にいることが命、神の国であり、それを離れることを聖書は死と呼んでいます。ヨハネの福音書の3章16節といえば、聖書で一番有名な御言葉かもしれません。そしてこれは聖書の中心となる御言葉とよく言われるところです。聖書を一言で言うなら、ヨハネの3章16節になります。お読みします。ヨハネ3章16節、神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、と。御子を信じる者、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つために、父なる神様はイエス様をこの世に送ってくださいました。私たちが神様に背を向けて、神様を認めない状態から悔い改めて、つまり神様の方向に向きを180度変えて、私たちが命を得るためにイエス様が来てくださったというのです。私たちのすべての罪が許されて、神の国に入るものとなり、永遠の命に生きるためにとイエス様は来てくださいました。私たち人間というのは、クリスチャンであれクリスチャンでなくても、どちらにしてもみんなが神様に作られた存在なのです。当然私たちは神の国、神のご支配の中に生きるべき存在になります。もし私たちがそれを拒んでいくとするなら、当然思い通りにいかないことがたくさんある。その中で憤りや不満に支配されていく、またあらゆる心配、思い煩い、自分はどうなってしまうのかという、この生きづらさというものが私たちを支配していくことになってしまいます。しかしイエス様を信じて神の国に入って、そこに生きていくことができるなら、神様が私たちを守ってくださる、神様が私たちにとって一番良いものを与えてくださると、そういう平安の中を私たちは生きることが許されるということなのです。イエス様は私たちが誰も滅びることがないようにと、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、そのように述べ伝えてくださったということなんです。 私たちは全員神に作られた一人一人です。それゆえ神のご支配を認めて生きるということ、これが人間の本来の一番良い生き方なのだと聖書は教えているのです。それでは次のことに進んでいきます。イエス様は神の国を述べ伝えるにあたり、まず弟子を召していかれました。16節から20節までをお読みしますので、子どもの質問の2番ですね、最初にイエス様を信じて従った4人の名前を書いてください。最初にイエス様に従った4人を書いてください。16節から20節です。イエスはガリラヤ湖のほとりを通り、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。まずシモンとアンデレですねが2人です。17節、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。すると彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。19節、また少し先に行き、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。もう2人、ヤコブとヨハネです。彼らは船の中で網を繕っていた。イエスはすぐに彼らをお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと共に船に残してイエスの後についていった。まずイエス様が宣教活動を始められた地域はガリラヤ湖の周辺、ガリラヤ地域から始められたということです。ガリラヤというのはですね、イスラエルの国の一番北側、一番北の方がガリラヤという地域です。このガリラヤという言葉の意味もですね、周りの地域とか周辺の地という意味なんですね。このガリラヤというのは周りの地域、周辺の地という意味です。つまりイエス様は中心地である都会からお働きを始められたのではなく、辺境の地からお働きを始められたということがわかります。確か OMF が、中国から日本に宣教活動を開始した時も同じ方針で宣教を始めたと思うんですね。都会ではなく地方から入ってきたと聞いたことがあります。当然都会の方が宣教活動の効率はよくできるんですね。人がたくさんいますので。しかしイエス様と同じように効率であるとか業績というものを大事にするのではなく、福音がまだ語られていないところ、人が少なくて人々に忘れられているところから OMF も入っていったということを聞いたことがあります。また弟子たちも同じでした。辺境の地ガリラヤで弟子が召されていくのです。はじめにイエス様に従っていった4人はシモン、ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの4人で、彼らはみんな漁師であったと言われています。なぜこの4人が弟子に選ばれていくのでしょうか。なぜこの4人だったんでしょうか。彼らは何か特別な人たち、能力に長けたものであったからでしょうか。それとも彼らの方からイエス様にお願いをして弟子にしていただいたのでしょうか。そうではなかったんですね。彼らはごく普通の人たちで、地方の漁師でした。ただイエス様が彼らをご覧になったということ。ただイエス様が彼らに目を留めてくださり選んでくださったので4人は弟子となったということをマルコの福音書は書いています。でこの4人はこの後ですね、十二使徒と呼ばれる特別な存在になっていきます。彼らを中心としてキリスト教というものが立て上げられていくことになります。しかし今日ここで弟子が選ばれたということの意味は、 決して特別な伝道者、特別なリーダーのことだけを指して言っているのではないということなんです。イエス様は言われました。すべての国の人々を弟子としなさい、そして彼らにバプテスマを授けなさいと、このように使徒に命じられたんです。すべての人々を弟子としてバプテスマを授けなさいとイエス様は言われました。それでイエス様を信じるすべての人は弟子とされたものなのです。この4人ペテロたちがイエス様に人間を取る漁師にしてあげようとこう言ってくださったように、私たちも同じように神の国に誰かをご案内する人、イエス様を紹介する人として私たちは用いられていくということなのです。私たちが弟子とされたのはなぜでしょうか。何か特別な能力があるからでしょうか。私たちの方から願って弟子になったのでしょうか。そうではなく、今日ここに言われている4人と同じように、ただイエス様が私たちに目を留めてくださり、選んで召してくださったので、私たちは主の弟子になっているということなのです。後にイエス様はこう言われました。ヨハネの15章16節お読みします。ヨハネの福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのだとイエス様はおっしゃいました。で、これは非常に大事なことになります。もし私たちが弟子であることの根拠を自分の中に探そうとしていくならば、私たちの信仰というものは非常に困難な、また不安定なものになってしまうからです。何かができているときは良いかもしれません。しかしそれができないとき、またできなくなったときに、自分は弟子としてはもう失格なのだと、教会に来る資格がない、イエス様に近づく資格がないと、そのように思ってしまうからなんです。また自分のことだけではないかもしれません。兄弟姉妹に対しても同じ物差しでその人を判断してしまう。その人がよくできているかできていないかで信仰の価値を決めてしまうということが起こるかもしれないからです。先日ある先生からお聞きしたんですけれども、年を重ねられた教会の方がですね、もう自分は何もできなくなってきたから教会を卒業したいと、そう言われてしまったというんです。まあ、気持ちはわかるんですね。本当にもう貢献できないから、私はもういいですっていう気持ちはわかるんですけれども、でも反対なんですね。何もできない時こそ私たちにはイエス様が必要だということになります。大切なことはイエス様が私たち一人一人に目を留めて声をかけてくださったということ、それゆえ私たちは主の弟子と言えるのだということ、これをよく覚えておきたいと思います。ところで皆さんはこの弟子という言葉はお好きですか。ちょっと厳しいね雰囲気があって、まあ、もちろんね弟子って言われると燃えてくるぜっていうねそういう方もいると思うんです。それ素晴らしいなと思うんですね。実は私もですね、これあくまで個人的なことですけれども、なんか弟子と言われると少し苦手なイメージがありました。こう成長しないとそこにいられないっていうイメージがあったんですね。でなぜかというと、私が救われた頃、もう20年ぐらい前ですけれども、弟子訓練プログラムというのがすごく流行ったんですね、教会の中で。これは決して悪いものではありませんでしたけれども、私はなかなか合わないなと思っていたんです。どういうプログラムかというと、牧師と学びをするんですね。弟子訓練の学びをします。でそれを終えると、一応あなたはリーダーですってことになります。でリーダーになるので、次の誰かの学びを必ず導いてください、そういうシステムだったんですね。しかし残念ながら、 これは自分が悪いんですけど、私はその成長のプログラムについていけていませんでしたので、学びを導いては見たものの、当然それは途中で挫折してしまうという経験をしたことがあるんです。私たちの信仰の成長、弟子になっていく過程というのは当然一人一人に違うものであります。ある規定に合っていれば弟子と言えるのであるとか、外れたら弟子ではないということでは当然ないわけですね。弟子の成長というのは横を一線に並べて何かプログラムしていくということはやはり非常に難しいものだと思うんです。今教会でみんなで福音落語会のために人を誘おうということを祈っていますけれども、これも同じですね。たくさん連れてこられたら良い弟子で、連れてこられなかったら弟子失格ということは全くないですよね。私たちそんなことは考えもしません。誰かがもし来てくれたなら、それは 100% 神様の恵みであり神様の御業です。今回はダメだったなら、それも神様の時であったということなんです。教会が成果主義であるとか効率主義に陥ってしまうことがないように、一人一人が大切にされていく、恵みの中で一人一人が弟子として成長していく、そういうことをよく覚えていきたいなと思わされるところなんです。子どもの質問の3番です。どういう人がイエス様の弟子と言えるでしょうか。答えは、イエス様を信じている人は皆弟子になっています。それでは最後のところです。15節で一つ取り上げていない箇所がありましたので、そこに触れて終わりにしたいと思います。15節の時が満ちという言葉ですね。時が満ちという言葉になります。ここで言われている時というのは時計の時ではないんです。1分2分3分の時という言葉ではありません。そういう時間っていうのはですね、ギリシャ語でクロノスっていう言葉を使うんですね。1分2分3分の時間はクロノスです。しかしここではクロノスではなくカイロスという言葉が使われています。カイロスという言葉の意味は何かというと、それはちょうど良い機会、ちょうど良い機会、また最適な今、最適な今、これがこのカイロスという言葉の意味になります。ちょうど良い機会であり最適な今が来たという意味です。今から2000年前に神様はイエス・キリストをこの地上に送られました。これは神様にとってちょうど良い機会、絶妙な時だったということを言おうとしているのです。で、これ一般的に言われることなんですけれども、この当時の時代、2000年前というのは福音が広がっていくのに最適な時期であったとそのように言われるんですね。この時代、ローマ帝国による支配が確立していきました。パックスローマーナという言葉は聞いたことあると思うんですけれども、パックスローマーナ、ローマの平和と言われる非常に安定した時代だったのです。またすべての道はローマに通ずると、これよく言われますけど、道路網が整備されて福音を述べ伝えるには最適な環境が与えられていました。そして言葉ですね、ギリシャ語が共通語として全域に広がっていた、そのような時代であったということです。おそらく他にもいろんな整えられていたこといっぱいあると思うんですけれども、そういうことが神様のご支配の中で全て整えられて、時が満ちてイエス様が来たということになるんです。で、一つ考えたいのは、私たちが弟子になっていくということにもこの時、カイロスというものがあるのではないかということです。 もちろん私たちには今はそれはできませんとか、今は従うことができない、そういう時がもちろんあると思うんです。それぞれに成長の段階があります。しかし一方で、今しかできないということ、今お答えしなければいけないということもあるのではないかと思うんですね。今日弟子たちはイエス様から招きを受けたときに、すぐに決断をして、すべてを捨ててイエス様にお従いしていきました。これは弟子たちにとっての最適な時であったのだということができます。イエス様は無理に彼らを支配するということは決してなさいません。イエス様は私たちを無理やりに支配するということはなさいません。それゆえ私たち弟子には自発的な応答がどうしても必要になってきます。私たち一人一人がイエス様に向き合って、自分の意思を用いて、そして弟子としての応答をしていくということになります。これが神のご支配の仕方であり、神の国の特徴なんです。私たち人間の尊厳というものが最大限に生かされていくところが神の国と言われているところです。人間関係においても互いに向き合うということがなければ、決して信頼関係を育むことはできないと思います。それで私たちは神様に向かって向きを変えて、これ悔い改めということですね、神様の方を向いてお答えしていくということ、これがあって初めて神の国というものは実現されていくことになるということです。時には弟子たちのように大切な何かを手放す必要があるかもしれません。神の国に持っていけないものというものも当然あるわけですね。しかし聖書は、神の国とその義を第一にするとき、神の国とその義を第一にするとき、すべてのものは必ず与えられるのだと、このように約束をしています。もし自分に御言葉が語られているなと、神様からの応答が求められているなと、そのように思ったときには、それはもしかしたら神の時、カイロスなのかもしれません。神様にしっかりとお答えしていくことができるように祈るものです。本日は2つのことですね。神の国ということ、そしてイエス様に弟子たちが従っていったということを見ていきました。私たちも同じようにイエス様にお従いすることによって、神の国に生きるものとなっていきたいと思います。神の国の王であるイエス様が来られて、このような小さな私たちに目を留めてくださり、声をかけてくださいました。感謝を持ってイエス様の弟子になっていく私たちでありたいと願っています。私たちいつも主の祈りで、御国が来ますように、御心がなりますようにとお祈りしています。その主の祈りをもって今週1週間も共に歩んでいきたいと思うところです。お祈りをして終わりにいたします。天の父なる神様、主の祈りで御国が来ますようにと、御心がなりますようにと、今日も私たちは祈りました。どうか神様こそがすべてを治めておられる王であるということがますます認められるようになり、罪や悲しみの支配ではなくて、愛と平和に満ちたこの世界が実現していくことを私たちは願っています。同時に私たち一人一人に関しても、主の弟子となることによって神の国のために用いられる、そのような存在となることができるように、今週1週間も助けていてください。悔い改めて福音を信じなさいと、この語りかけに応答していく私たちであることができるように、どうかお願いいたします。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。